Stay tuned, Weekly Worlders.
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは、
はい、今日ご紹介するのはタツノコの第一作、宇宙エースです。さすがにこうなるとマミちゃんはわからないでしょ。
はい、でも少し映像を見ることができたんですけれども、はい、まあ、1965年の作品ということで、まだ白黒のアニメでした。
そうですね、はい、ですけども、まさにね、これがタツノコアニメの第一作になるんですけども、でもね、これよくよく見てみるとですね、うん、その後に続くですねタツノコ作品の本当にいろんな、要はこのルーツ、もしくはその、まあ、テイストっていうのを感じることができるんですね、うん、例えばね、あのデザインよく思い出してほしいんですけども、はい、心臓人間キャシャーンってありましたよね、はいはい、あれを3歳児にしたような形ですよね。
本当だ、
ね、はい、この額の V マーク、それからこの耳の形もそうなんですね。
はい、
ね、まさにそういった部分っていうの言われると、あ、そうかもと思うでしょ、はい、
ちょっと丸みがあって、で、顔も目がクリッとちょっと子供っぽい感じになった感じですね。
そうですね、はい、まあ、ですから、いろんな部分でですね、その後の今いろんなタツノコの作品を見ている人が見ていただくと、あ、このルーツってここにあったんだっていうのをですね、気づいていただけるとっても面白い作品なんですよ。
ああ、そういうアニメの見方もありますね。
そうですね、
はい、
で、その中でもそうなんですけども、要はですね、これ実はですね、監督されてますのが、まあ、笹川博さんなんですけどもね、うん、結局これは実は後のタイムボカンシリーズですね、こういうタツノコの中でも、要はシリアス路線、劇画路線っていうのとですね、ギャグ路線っていうの2つありまして、うん、そのギャグ路線の王道を行かれるのがもう笹川さんだったんですけども、はい、まさにこの、要は、この宇宙エースの場合はこれがちょうど中間だったんですよ。要はまず宇宙もの、 SF もののですね、まあ、このシリアスに行くこともできますし、要はギャグに行くこともできる、うん、そのどちらの要素も持ってる、そしてこの笹川さんっていうのはどちらもできるっていう、この天才なんですね、
うん、
まあ、僕がよくインタレスティング、ファニーっていうんですけども、この両方ができるっていうですね、素晴らしい人、要はここからいろんなことを感じることができるっていうのはとっても楽しいですね。
うん、
実はタイムボカンシリーズの中で出てくるですね、
はい、
要は三悪って言われる連中がいるんですね、
はい、
要はドロンジョさん、マージョさんっていう女の人がいて、
はい、
それについてくるですね、2人の、
はい、
悪い人がいますよね。
わかります。
このスタイルって言いますか、その部分もここから垣間見ることができる。
ああ、そうなんですか。
それをね、だからまずタイムボカンシリーズなんか見てる人がもう一遍見てみるとですね、はい、とても面白いです。
あ、
こういった部分があるんだよねっていうところがね、
あ
って感じられると思いますね。
その世代の人たちがこうやって宇宙エース一つ目の作品を今から見てみるっていうのもいいですね、
うん、そうですね、
はい、
ですから、まあ、この作品もそうなんですけど、実はですね、こう単品の DVD っていうのはちょっと売ってないもんで、なかなかこう映像を見ることはできないんですけども、はい、これタツノコプロさんご自身が、要は第1話は、YouTube で見れるようにしていただいたりとかですね、はい、この要はテイストを感じることができますんでね、ぜひ見ていただきたい。それとちょっとね、これ面白いところなんですけども、実はこのエースひっくるめてですね、彼らの星の人々っていうのはゴム人間なんですよ、
はい、ゴムに伸びるんですか。
ゴムゴムの元祖なんですよ。
すごいワンピースゴムゴムのパンチが、
ね、ゴムゴムなんですよね。だからなかなかこうやられないですね、ビョンビョンビョンとね。これは当時ですね、派手にですね、ボンとやられる時にですね、
はい、
これがもう物が壊れる、これ壊れないのでは、どうしたらいいのかなっていうことで、やっぱゴム人間っていうアイデアが出てきたんですね。ワンピースの種ネタがこんなところにあったとは、ということですよね。
まさかまさかです。
まあ、そういう意味でもですね、いろいろちょっとこう、まあ、今までの至るルーツとしてぜひ見返してほしい作品ですね、
はい、今夜のレジェンド SF スタディは宇宙エースでした。安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。 人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください。ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り、節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、今日ご紹介するのは携帯容器付き、切削攪拌機。
皆さん何か分かりましたか、ツイッターに書いてください。当たるかな。はい、今日ご紹介するのはですね、ドンキホーテ情熱価格シリーズです。マイボトルミキサー持っていく BL525 です。
これね、
これありますか。
おすすめですよこれ。本当に
私も今日実物を初めて見たんですけれども、感動です
ね。
はい、
いやこれね、要は望んでたことじゃないですか。
はい、そうなんです、
ね。まあ、簡単に言いますと、要はまずはこのミキサーみたいなものがあるんですね、
はい。
ところがこの、ミキサーっていうのはまずウィーッとミキサーしてブレンドしたものを容器に移し替えていくわけじゃないですか、うん、
はい。
でもこれ要は容器自身、持って歩ける、持っていくって書いてますけども、はい、持っていく容器そのものがブレンドする部分になってるんですよね。
そうなんですよ、うん。で私もグリーンスムージーがすごく流行ってるじゃないですか、はいはいはい、うんうん、で私もやっぱ健康のためにやってみようかなと思って一時期やってたんですよ、うん、
はいはい。
で朝からミキサーでやると、やっぱりガラスがすごく強度があるんです。すっごく重くて朝から洗うのも大変。でもこれだったらそのボトルがすごく軽いし、しかも二度手間じゃないですもんね、洗うのが。でボトル自身も 600ml 入ってすごくたくさんだし、
はい、
あと替え用のボトルまであるんですよね。
ボトル2本ついてるんですよね。
家族2人分はいけますよ、
ね。ですからまあまあ1個作ってですね、1個持って行って1個冷蔵庫に置いててとかですね、はい。それと今軽いってお話もしたんですけども、はい、このボトルの部分が厚めのペット樹脂みたいなやつなんですよね、うんうん、なんかとっても軽いですし、はい、まあ何よりねこれね、直接はお値段も言いませんけどめちゃくちゃ安いんですよこれ。
もうニコニコニコニコ価格です。私ずっとこれ欲しいと思ってたんですけど、うん、欲しいと思うのが高くて諦めてたんですけど、うん、よしと思いました。
これねタンブラー日本でもこれぐらい値段しますよね。
いきますよ ね、
ね。
だからもうその日はグリーンスムージーいらないっていう日はこれで普通に飲み物入れて持って行っても、うん、
全然
ね、蓋もね、蓋ついてるだけじゃなくて、なんだろう、飲み口もちゃんとついてるんですよ、はいはいはい、
うん。
これで結構パワーがあるんですよね、
はい。
押しますね、
はい、
うん、はい。音で分かりますか ねこのパワー。
これね実際僕も使いましたけど、
はい、
フルーツいろんなもの入れるんですよ、うん、バナナとかね、リンゴ、まあ、リンゴとかこう入れて、まあ、ミックスジュースですよね、はい、2分ぐらいでできちゃいますよ。
2分、すごいですね、
うん。まあ、本当にだからこれ便利ですよ、
ね、
便利で、いやこれ安いよね。
ちょびっくりなんですけれど本当に、
ね、
絶対それだけ安いとリンゴなんて崩れないって思いましたもん
ね。いやだから、まあ、本当にね、だからこれね、結構ね僕もね何ヶ月か今使ってるんですけど、
はい、
全然大丈夫ですよ。
本当ですか、
これだからぜひ使ってみてください皆さん。
これはドンキホーテさんとかネットでも買えますかね。
ネットでも買えるかな。でもね、あ、はい、ドンキホーテさんで直接買った方がもしかしたら安いかもしれない。これね、情熱価格っていうのはドンキホーテさんのブランドなんで、
はい、
ね、ドンキホーテさんはね、ジェネリック家電たくさん扱ってくれてるんですよ。
あ、ね、そうですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。買いに行きます。決めました。今夜のジェネリック家電はマイボトルミキサー持っていく BL525 ご紹介しました。近金タクシーのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、ねえ、
はい、
いやいや実は 今回はね、ちょっとうん、僕の本も紹介していただいたんですけどね、もう一冊ちょっとね、はい、紹介してみます、はい、若者のすべてという本なんですけども、うん、週刊プレイボーイの編集部の小峰隆さん、
はい、
知ってますか？昔オールナイトニッポンの一部の、
あ、そうなんですか、
DJ してたんですよ、編集者で。
ラジオでもおしゃべりを。
めちゃくちゃ面白いおじさんですからね。まあ、当時のですね、これ80年から86年のですね、うん、週プレ編集部のことをもう全部暴露してますんで、ね、
気になる暴露しちゃったんですか。
ねえ、まあ、これね、ぜひ面白い本なので、はい、ぜひ皆さんこう機会があれば手に取って読んでいただきたいですね。講談社からもう今発売されてますんで、
はい
はい、ちょっとこれお知らせでした。
はい、こちらの本と FM ラルース999日の奇跡も両方読んでみてください、
はい。
さて、この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。懐かしのアニメ特撮ソングにもリクエストしてくださいね。そしてこの前から話しておりますエージェントも募集しております。メールアドレスはラジオ大阪のホームページの週刊番組表をクリックして、月曜日24時の近金拓司のウィークリーワールドニュースをクリック、番組ホームページの番組メールフォームから送ってください。そして番組ではツイッター、フェイスブック、ブログもしております。それぞれの検索画面で近金拓司のウィークリーワールドニュースと入れていただきますと出てきますので、ラジオと一緒にそちらも楽しんでください。
それでは皆さん、また来週、
バイバイ。